ローマ人への手紙8章28節から30節です。口語訳の聖書をお持ちの方は、後ろの方ですね、新約聖書の243ページをお開けください。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちを、さらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。万事を益にと題して、協力牧師瀬戸清先生よりメッセージをいただきます。
おはようございます。教会員の方から一冊のご本をいただきました。それはこういう本でございます。死を見つめる心という本で、そしてこれを書いた人は岸本秀夫という方です。岸本秀夫という方は東京大学で宗教学というか、そういうことを教えておられた方のようです。そしてこれを読ませていただきましたけれども、この第18回毎日出版文化賞を受賞とした本だそうでございます。そしてこの本の中に心に残ることが書いてございましたので、それをちょっと最初に修法に従ってちょっと読ませていただきます。人間は死すべきものである。私は人間である。それゆえ私も死ななければならない。この三段論法は昔から言い古されてきた。しかも現代においてもそれは動かすことのできない真理である。人間が死を忘れて生に対して自信を持ちすぎているということと、死ななければならないという事実とは別々の日本の線である。この日本の線は人間の気持ちの上ではどうしても交わることのできない平行線である。しかし現実の事実としてはこの日本の線は必ず交わる。今だかってこの日本の交わらなかったという例は一度もない。それが交わった場合に、この交点において人間の生命は完全に否定される。そして人間の自信は無残に踏みにじられる。自分は白骨とドクロと一握りの灰だけになる。そして永久にこの世から消えてなくなってしまうのである。その先をちょっとだけまた読ませていただきたいと思います。自分が亡くなるということは一体どういうことか。今ものを考えているこの自分というものはなくなるのである。自分にとっての何もかもがなくなってしまうことである。これは考えようとしてみてもうまく考えられない。 つかみどころのないような事柄でもありながら、思っただけでも身の毛のよだつようなことである。死というものは自分から遠いところにあるものだと思うことは各人の勝手である。健康な人間の特権と考えても良いかもしれない。しかし生きることに安心しきっている人間にも死はことによるとそのすぐそばまで来ているかもしれない。まあそういうふうにもう少し続くんですけど、あまり長く読みましたあれですけども、そして、普段私たちは死ぬべき存在であるということを考えません。西洋の言葉にメメントモリという言葉がございます。これは大変有名な言葉ですけれども、そのラテン語でございまして、何時は死を覚悟せよという、そういう意味でございます。そこに書いてございますけど、 Remember that you must die と、君は必ず死ななければならないということを記憶せよという、そういうふうな言葉で、中世ではこのことを忘れないように修道院のお坊さんたちが、まあ、忘れないように言っていたそうでございます。こういう言葉を思い出すのでございます。聖書は次のように記しています。なぜなら私たちは皆死んだ後、キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないからである。賢者も愚者も永遠に記録されることはない。やがて来る日にはすべて忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬということは何ということか。これはコヘレトの言葉とございますけれども、伝道の書、前の聖書では伝道の書というところに書いてある言葉でございます。最初のこの本の引用からも分かりますように、死というものは本当に誰にも逆らうことができない、ある意味で一番平等な、また間違いのない事実でございます。そのことを私たちは普段、まあ自分にはそうすぐには来ないだろうと思って忘れていることが多いように思われます。まあ、それに対してこのメメントモリという言葉はそうではありませんということを教えている言葉のように思うのでございます。聖書の言葉はこの死ということに対してそのような冷たい現実とは一方、大変慰めに満ちたことを言っているのでございます。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命であると書かれています。そして今日の言葉ですね、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。この聖書の訳を別の翻訳で見てみますと次のように書かれてございます。そればかりではない、私たちの救いは次のことからも確かである。私たちが知っているように神を愛する者、すなわち神の計画に応じて召された者にはすべてのことが救いに役立つのである。これは塚本トラジという人が訳した聖書でございます。すべてのこと、 All things, everything です。成功も失敗も、順境も逆境も、貧も富も、幸運も不運も、健康も病気も全てであります。また生きていることも死ぬこともですね、生も死も全て含まれると思います。クリスチャンには万事が救いに導く恩恵となるのであります。万事を益となるように、善となるようにというのがギリシャ語の意味のようですけれども、そういうふうに神様が導いてくださるということでございます。その神様の目的に従ってクリスチャンとして主を信ずる者として導いてくださった方には、悪いことも良いことも貧乏も富も病気も健康も全てが益となるように導いてくださるということ。そしてそれは私たち自身の功績ではなくて、神様のご計画によってなされたことであるというのですね。それですから、これは間違いのないことであるということができると思います。この私のようなつまらない人間ですけれども、神様が私が何か功績をして救ってくださったとか、良い清らかな気持ちが多少はあるから救ってくださったとかいうことならばですね、それは全く値のないことで、そのような救いはすぐに崩れてしまいますね。ありがたくも何ともないことですけれども、それほど自分は自分を信頼することはできませんね、人間は。そうではなくて、神様がそれぞれの方をご計画に従って導いてくださったという、そして救いに導いてくださるということですから、間違いのない確実なことなのですね。そこに信仰の確実さがございます。信仰という言葉はピスティスという、ギリシャ語ではピスティスという言葉ですけど、これは誠という言葉なんですね。誠、私たちは自分の心を振り返ってみますと、それほど誠があるわけではありません。心の中はきっときれいなことだけではなくて、もう汚れたことがいっぱいあると思うんですね。そういう私に基礎を置いたものではなくて、個人に基礎を置いたものではなくて、神様がイエス・キリスト様が十字架の上で人の罪を背負って最後まで歩み続けてくださった、そしてその生涯を全うされたんですけれども、そこに誠、神様の誠があります。イエス・キリストの誠があります。その誠の上に基礎を置いているのが聖書の言う信仰でございます。それが非常に大事なことですから、どうぞ皆様覚えてください。信仰というのは心の一時的な感情の高揚であるとか、自分の心をできるだけ奮起させて救いに導くとか、信仰をして到達するとか、そういうことではないんですね。信仰の確実性は神様の誠にある、イエス・キリスト様を示してくださった誠にある、その誠にあるということを心の中に覚えてくださいますと、心が非常に 安定というかそういう不安になりませんね。こういう失敗をしたとかああいう失敗をしたとか自分は救いから遠ざかったのではないかとかそのようなことを考える必要はないのであります。まあ、そういうことを今日のこの聖書の箇所から教えられるのでございます。それからもう一つ今日は先に天に召された信仰を持たれた方々のことをこうして覚えておりますけれども、この信仰の継承ということですね、これが大切なことではないかと思います。一冊の本を持ってまいりました。それは教文館から出ている本でございまして、若者と生きる教会という大島重則という人が書いてますけど、ここの人は若い人を対象にしたそういう教会の活動をしていらっしゃるようですけれども、ここに指摘していますけれども、日本キリスト教団で統計を取りますと人数がもう随分減っているそうです。そして教会学校に来る人が大変少ない。その以前は教会学校に子どもたちがたくさん参加してたんだけれども、最近は教会学校に来る人が少なくて、どうしたら若い人たちを教会に集めることができるだろうかということを考えるべきに来ているという、そのようなことが指摘されていました。それからバプテスト教会はですね、この前、西部キリスト教会で学んだことですけれども、今後10年経ちますと3分の1の現在のバプテスト教会の3分の1は無牧師になるということでございました。牧師さんがいない教会になる。そして現在多くの教会が年間予算200万円以内でその運営しているということですね。ですから牧師が来ても国民年金を払う余裕もないと、非常にそのような厳しい現実を講師の先生が話していらっしゃいました。そのように考えますと信仰はですね、やはりどのような状況であってもその信仰を、尊い信仰をぜひ継承できるように自分の子どもさんとか家族の人とかですね、友人とかその信仰を受け継いでいただくように、やはり私たちは教会は考えていくべきじゃないかと、そのようなことを私は考えさせられたわけでございます。自分の両親がクリスチャンだったってことはなんと幸せなことだろうかと私は思います。そういうご両親がクリスチャンだったってことを子どもさんがそれを覚えているということは本当に幸せなことですね。どれだけ人生の生きる力が与えられるだろうかということを考えるわけでございます。そういう意味で、そのような方々がこの教会にも多くいらっしゃるということを本当に心から感謝すべきことではないかと思います。今日はこのあとまた昇天者記念会のプログラムが用意されてございますので、一言お祈りをして、終わらせていただきます。父なる御神様、今日は聖書の箇所を一旦学ぶことができまして感謝をいたします。どうかこのキリスト教の信仰が日本においては大変少ないものでございまして、その人数は寥々たるものでございますけれども、神様が一人一人を召してくださり救いへと導いてくださることは間違いのない確実なことでございますので、心から感謝をいたします。 どうか、信仰の先輩方をのそのご家族の上に、どうか神様の御恵みはいつも豊かにございますように。そうしてその尊い信仰をどうかそれを大切になさって、後世まで受け継いでいただくことができますように、どうか主が助けてください。主イエスキリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。